考と感情の取扱説明書。この番組では丹波市議会議員の前川慎介とボディデザイナーの美穂の2人で思考と感情についてあれこれお話をしていきます。リスナーの皆様の毎日がより楽に、そしてより楽しくなるような Tips をお届けいたします。今日は22回目の配信になります。よろしくお願いいたします。
お願いします。
元気ですか？
元気よ。ミファは？
はい、健やかに過ごしております。
おー、よかったよ。何よりだよ。
はい、任務を完了して
戻って。どうですか、改めて2人目の出産というのを経験して。
いやー、2回目でしたけど壮絶ですね、やっぱり。
壮絶。
はい。すごい体験でした、2回目も。
え、それは1回目と違う何かがあったん？
1回目も両方とも帝王切開ではあるんですけど、まあ、2回目は1回体験しているので予想できるという違いはあって、
はいはい、
うん、で1回目は緊急だったので、
ああ帝王切開だね。
そうなので、もう心の準備とかなくそのまま挑んだ感じだったんですけど、今回は逆にちゃんと準備できるからこその怖さというか、
なるほど、
一回知ってる不安とか、そういうのもあってまた違う体験にはなりました。
そう、もう、はい、このあたりは女性じゃないと分かんない領域があるよね、きっとね。
きっとね、なんか出産じゃなくてもこういう手術とかって、うん、男性ももちろん経験するし、
うんうんうん、
出産経験ない方もそういうことってあると思うんだけど、うん、また出産ってちょっと特別ですよね。
そうやろな。
だなとか思ってて、で子育てももう始まってるじゃないですか。
そうね、
お世話というか、
うんうんうん、
それも、まあ、7年、上の子7歳だから7年空いてまたスタートするっていう感じで、
うんうん、
それもなんていうんですか、この7年の間に自分も変わったし、
うん、
2回目っていうのもあるから、うん、なんかまた新しい形で取り組めそうな感じがしてて。
はいはいはいはい、そりゃそうやろな。
お猿さんも毎回なんかそこって違います？
あ、毎回というか、
うん、
俺は上2人の時は、
うん、
やっぱその自己肯定感とかさ、
はい、
うん、そういう概念を全然知らんかったから。
あー、そっか。
そう、無知ゆえのごめんやらかしたっていうのはいっぱいある。
あー、そうなんだ。
そうで、3人目以降はまあパートナーも変わったし、
うん、
でお互いその自己肯定感がどうのこうのとか、思考がどうのこうのとか感情がどうのこうのとか、
はい、
勉強し合った2人で育ってるから、
うん、うん、
人はやっぱ全然ちゃうね。
あ、そうですか。
うん、育て方が180度違う時もある。
でも本当になんていうの、その親の状態で全然変わるじゃないですか。
変わる変わる。
そうだよね、子供振りたいよね。
そう、だからやっぱこの知識を、
うん、
広げていくべきやと思うし、
うん、
まあこの誕生のね、お祝いムードの中ちょっと変なことを言うかもしれへんけど、この間安倍さんが銃撃されたやんか。
はいはい。
あれだって結局子育ての話につながってくると思うの
よ。そうなんですか。
だって、まあ、お父さんが亡くなって、
うん、
小学生の頃やったかな、あの容疑者がそれぐらいの時に亡くなって、
うん、
そこからお母さんが宗教にのめり込んじゃったわけよね。
はい、
でろくに何て言うの、子どものケアができてないというか、
うん、
金銭的にも精神的にも、まあ、欠けた状態、
うん、
でその宗教に対して恨みを、まあ、子どもが持っていたと、
うんうん、
でその宗教団体とつながりのある安倍元首相を狙ったっていう犯行なんやけど、
うんうんうん、
その何て言うかな、子どもの頃にしっかりと自己肯定感が育まれるようにさ、
うん、
育てられていったら、
うん、
やっぱその人に殺意を抱くまでにならへんと思うのよね。
はい、
で、まあ、それはもう安倍さんのあの事件に限らずやけど、うん、結構なんちゅうかな、まあ、ミファあんまメディア見てないから分からんかもやけど、
うん、
あの世の中の大事件って大なり小なり家庭環境の良くない人が犯しちゃうんよね、うんうん、だから結局その行政としてもやっぱりそういう子育てのところに力を入れて、
うん、
子どもの人権を守ってあげて、で、自己肯定感を育む、そのサポートをしていかへんかったら、
うん、
こういう社会問題はなくならへんと思う。
いや本当そうですね。
そう、
うんうんうん、
だからもっと早くに手を打っていたら、
うん、
防げた事件なんていっぱいあるなと思ってる。
はい、いや本当そうだな。だからやっぱりその世の中に出てるそういう問題もたどれば、その一番小さいコミュニティである家庭、
うん、
そこが原因であったりするわけなので。
そうそう。
でもじゃあなんで、なんだろう、そのお母さんがそういう状態になっちゃったかなとか、
うん、
その子育てをする上で間違えちゃったというか、
うん、ま、
自己肯定感っていう言葉だったり概念を知らない人は間違いがちなのかもしれないし、
うんうんうん、
もしくはそのお母さんもそういうふうに育てられたっていうこともあるじゃないですか。
あ、もちろんそうやで、
うん、
だからどっかでその負のスパイラルっていうかさ、うん、負の体感連鎖を断ち切らなあかんわけよね、
は
い、
そうなんだよね。
親からそういうふうに育てられたから私も子供にそうしてるっていうのが大体の流れやからさ、
うん、
まあ、経験則よねそれって、
うんうん
うん、経験則じゃなくてちゃんとした学問として、
うんうん、
まあ、うん、心理学とかさ、そのあたりの学問がもうすでにあるわけやから、それをうまく取り入れた子育てっていうのをやっぱインストールしていかなかった多くの人が。
なるほどね。
だから社会は変わんないと思う、うん、
そうですよね。私もお猿さんも、
うん、あ、
自己肯定感低い出身、
低い
出身ですよね。
そうやな、低い出身というか俺は、
うん、
あ、一時的に低くなったことのある出身。
ああ、そっかそっか、
うん、ね、
はなく、その途中でちょっと低くなった時期があったって感じですか。
そうそう、昔そこまで劣等感とかさ、そんな感じではなかったから。
そっかそっか、
うん、
そうだね。たどると私はなんか結構ずっと低かったんですけど、
うんうんうん、
2人目の子育てスタートするのと同時にやっぱり自己肯定感っていうワードすごい出てきてて、自分の中で、
はいはいはい、
でなんで自分がこんなに低いのかなっていうのを、
うん、
やっぱこう振り返ってたんですよね、
うんうんうん、
でそうするとやっぱいくつか思い当たることとかはあって、
うん、
でそれをなんかまたさらにたどると、そのお母さんはどういうふうに育てられたかなみたいな、
はいはいはい、
そこも見ながら、
うん、
そっか、お母さん出されてなかったんだなとか、
うん、
私うち4人いたし、この結構そのなんていうの、年子っていうか近い年がみんな近いから、
うんうんうん、
まあ、いろんな意味で余裕もなかったし、
はいはいはい、
うん、そういうふうになっちゃうよねっていうのも理解できたりして、
ああああ、
でやっぱり昔は母親に対してなんかその完璧な人間なんだろうなっていうふうに勝手に思い込んでて、
はあ、はあ、なるほど。
子供の時は本当になんかすごい尊敬してたし、
うんうん、
私がお母さんの代わりになんかこういろいろ助けたいなみたいな気持ちがすごい強かったんですけど、
うんうん、
なんか大人になるともう全然完璧じゃないっていうのがすごいわかるし、
ああ、
自分も親になって思うのは本当に完璧じゃなさすぎて、
うん、
むしろ子供と一緒になんか考えていきたい、私が答えをあげるんじゃなくてっていうふうに思うから、
うんうん、
だからやっぱりなんていうんですか、あのもちろん自己肯定感低い出身だから、それを、うん、そのままのさっきのお猿さんの話で言うと経験則でそのまま子育てしちゃうと、
うん、
多分やられたことをそのまま子供にやっちゃうなと思ってて、
そうそうそうそう、
そこでしっかり気づいた人から学んで、うん、あの言い方を修正していく必要があるのかなって、
うん、
うん、思いました。
そうなんですよ、まあ、さっき俺自己肯定感がさ、あの低い出身ではないんちゃうかと思ってたけど、うん、考え直してみるとね、低い出身やな。
あ、そうなります？
なる。自己肯定感自体は低いんだけど、自己有用感とか。
有用感って何？
役に立ってる。
あ、
自分は周囲の役に立ってるぞとかさ。
うん、有用ってどう書きますか？
ある。
ある。
あるたちのあるに、用事のよう。
用事のよう。あ、有用感っていう、うん。
とか、自己効力感。
効力感、いろんなこと。
効果の効に力、効力。
効力感。
自分が何か施して、それによって何か変えられたとかさ、物事が達成できたとか、
うん、
そういう感覚
があ
ったのよね、
はい、うん、
だから自己肯定感ってさ、そのダメな自分もひっくるめて、
うん、
自分は自分でいいんだと認められる感覚のことやんか、
はい、
それ自体はおそらく低いんだけど、
自
己有用感とか自己効力感でその自己肯定感の低さをカバーしてたんやと思うね。
なるほど。だ、能力はやっぱりあって、こう人の役にも立てて、
そうそうそうそう、
そういう実感はあったわけですよね。
あった、
うんうんうん、
まあそれなりに勉強できたし、
はい、
それなりにスポーツもできたから、
うん、
なんかその辺でカバーしてたんやと思うわ。
なるほどね。
でもそれって結構落とし穴で、
うん、
その常に何かと戦って勝ち続けなあかんわけよ。
うん、
例えばその勉強だってさ、優秀な、大学に行く、高校に行って大学に行くとかっていうのはさ、
うん、
こう相対的なもんやんか、
はい、
うん、だから戦って勝ててる間はまだええねんな、
うん、
スポーツだってそう、
うん
うん、あ、市の大会、地区の大会、県の大会とかって戦って勝ててる間はええけど、全国大会とかやったらやっぱきついとかさ。
あ、
だからその戦って勝ち続けるというのはほぼ人にとっては無理な話だと思う。一生かかってさ、
うん、
常に勝ち続けるっていうのはさ、
うん、
無理やん。どっかでやっぱ負けるやん。
そうですよね。
自分より強いやつが出現してくるやん、
うん、
でそうなった時に自分を認められへんくなると思うんだよな、
はいはい、
その自己肯定感が低くて自己有用感、効力感でカバーしてる人間って、
うん、
だからその他者との相対評価という評価軸ではなくて、
うん、
あくまでもダメなところでも自分を認められるんだっていうその自己評価よね、
うん、
その評価軸に切り替えへんかったら、うん、この戦いに勝ち続けることは不可能で、当然負けた時に自分はダメなんだと思い込んでしまう、
うんうんうん、
だからまあ日本の子育てとか教育の中で早いとこ自己評価として自分を認められる感覚を身につけさせてやること、
うん、
まあ、当然ね、競争の中で身につくってこともあるからそれを否定するわけじゃないねんけど、
うん、
でもあまりにもそっちに傾倒しすぎで自己肯定感を育むっていうところが抜けてるから、
うん
うん、それをね、やっぱ政治として俺はやりたいな今は。
なるほどね。
いや、それこそやっぱそのね、それで社会秩序が保てるようになるんやったら政治がやるべきやね、こんな話は。
いや、本当ですよ。そこからですよね、まずは。いろんな問題が。
そうそうそう。
本当だ。しかもそれってなんか家庭でやらずにどこでやるのって思うし、
うん、あ、
地域がやらずにどこがやるのと思うし、学校がやらずにって思うので、
うんうん、
やっぱり本当に幼少期に触れるそのコミュニティとか所属している場所で育めたら、
うん
うん、なんかもう本当に幸せな人が増える。
そうそうそうそう。
うん、
でまあ第一義的には親なんやけどね。
そうですね。う
ん、子供を養育する義務を負ってるから、
うん、
親がやるんだけど、だけどだからといって。その家庭に任せっきりっていうのはそれはもう政治の怠慢やと思うわけ、
うん、
やっぱりね、そうやって自己肯定感を育むような関わりができる親もいれば、そのいろいろ余裕がなくてできない親もいるし、
うん、
でましてやその親から、自分の親から受けてきたことが全て正しいんだと思い込んでる親もおるわけやから、そこにやっぱ行政として介入していって、
うん、
いやこうやって育てた方がこうなるんだよみたいなさ、
うん、
せめてその知識だけでも届けるとか、もしくは、知識があっても余裕がないっていう親を支援するとかさ、
うん、
そういう関わりをせんとね。
そうですね。
本質的にも社会が良くならへんよね。
本当だ。そうやって家庭と政治が かこう近づけるといいですね。
そう、そう思って今活動し始めたん知らんやんな。え、ミファ知らんやろ。
知らん？何？あ、お猿さんが？
うん。
知らない、ごめん。
いやいや、いいよ。丹波市の話やねんけど、まあ言ったら俺が政治家になってさ、ずっとそれを訴えてきたわけですよ。子どもの人権を守ってくれ、で、はい、自己肯定感を育む支援をしてくれと、
うん、
けど、市長にしても担当部長にしても、まあ、なんかピンときてないんやろ
う
な、
うん、
あのずっと先延ばし先延ばしやってんや、
うん、
で腹立ってきて俺、
うん、
まあ、こんな性格やしでもう市長がやらへんにやったらこっちでやってやれと思ったのよね、
うん、
ただまあ20人おる議員の中で俺一人がさ立ち上がっても、もう結局数の論理で動くから政治っていうのは、これじゃダメだと思って、でまあ何人か声かけたんよ、
はい、
こっちで動きたいと、
うん、
でまあもうちょっと具体的に言うと特別委員会っていうのを立ち上げて、
うん、
でその議会側から子どもの人権を守るような条例を提案して、で議会で可決して、
うん、
でそれを市当局に持ってってあとよろしくねと言える形を作りたいと、
うん、
だけど、まあ、その議員の皆さんも今一つピンときてないから、
うん、
まずじゃあ勉強しようっつって今年入ってから隔週でずっと勉強会しててんや。
あ、はい、
ほんで自己肯定感、まあ、最初7人集まって勉強しててんけど、俺以外で自己肯定感とはっていうのをちゃんと言語化できた人が一人やってん最初な、まあ、ある女性議員がいてその人はちゃんと分かる、
うん、
でもあとはもう言語化までは全然至ってないような状況やったから、まあ、自己肯定感とは何ぞやとか、それと人権とはどう結びついてるかとかで、結局社会を変えるためにはこれがいるやんかみたいな話をして、
うん、
でやっと理解してもらえたよね、
うん、
でこの間の6月議会でじゃあその条例制定を検討する特別委員会を立ち上げましょうと、
うん、
でまあその、まあ、俺が、提案して賛成者っていうのかながそのワーキンググループのメンバーで、でほぼほぼ会派全部じゃないけどほぼほぼの会派がそのワーキンググループにおったから、結果的にそれは全会一致で可決されたわけ、
うん、
で、まあ、そのワーキンググループじゃねえ特別委員会の委員長に俺がなって、
うん、
これからその子どもの権利をどう守っていくのかっていうのを市民とか行政とかを巻き込みながらね、
うん、
対話の場を作っていくわけですよ、
はい、
でこれっていうのがあの、まあ、過去丹波市にそんな動きはなかったし、
うん、
かなり前進できたんちゃうかなと思う。
うーん、素晴らしい。本当その、うん、いい取り組みであっても、
うん、やっぱ
それを実際こう実現させて動いて、うん、で段取りがやっぱり必要ですよね。
そうやね。
そうですよね。
だから文句だけ言ったってしゃあないのよね。
うん、
あのもうこうすべきだああすべきだって相手がやらへんねんからもうしゃあないやんそれ。
うん。
ならやっぱり理解者っていうのを身近なところから増やしていかなあかんと思うから。
うん。
うん、まあまあ今んところ流れなんちゃうかな。
ああ素晴らしいですね本当に。なんかそのすごく本質的な話で、
うん、
肯定感を高めてあげることでさっきも言ったけどそのいろんな問題が解決できたりとか、
うんうんうん、
幸福度も高まるわけじゃないですか。
え、何が高まる？
あ、幸福度。
はいはいはい、はい、
うん、市民もそうだしその関わる人の幸福度が上がっていくと思うんだけど、
うんうん、
でもやっぱりなんか今まで聞き慣れない言葉というか、
うん、
その切り口的にえそこみたいなところだと、
うん、
まあ、ピンとこないっていう気持ちもわかるんですよね、
はいはいはいはい、
だけど分かってもらうにはやっぱり何度もこうその勉強会通して説明するとか、
うん、
あとは実際なんか自分が困っていることってすごい話聞けると思うから、
うん、
なんか今子どもの自己肯定感高める話してましたけど、
うんうんうん、
自己肯定感低い大人めちゃくちゃ多いじゃないですか。
そうやな。
そうそう、だからなんかまず大人の自己肯定感上げられたら子育ては勝手になんか、うん、なんか行くのかなとか、
はいはいはい、
思ったり、 私もあのオンラインコミュニティあの主催してるじゃないですか、
うんうん、
サルさんもゲストで出てもらったんですけど、
うんうんうん、
今度のお話し会のテーマが自己肯定感なんですね。
はいはいはい、
だからお子さんいる人もいるし、
うん、
いなくてもね関わる人にも関係することだと思うので、
うんうんうん、
あの当事者の自己肯定感を高めるお手伝いしたいなと思ってて、
はいはいはい、
うん、
いい取り組みですよ。
いや大事ですね、
うん、
でもそのさっきのお猿さんの有用感効力感、
はいはいはい、
役に立ててる感覚と自己肯定感がちょっとこうごっちゃになっちゃってたというか、っていうか、なんかそういうトラップもあるなと思うんですけど、
さっきの話で言うと俺自身そのトラップにはまってたからな。
うんうんうん、そうだよね、気づいてなくて、でちょっとこう考え直してっていう感じでしたもんね。
そうそうそうそう、
そうだよね。結構誤解しがちだったりもするんだけど、まあ言ったらあのよく言うけど Being, Be か Do かって話じゃないですか。
そうやな、そうやな。
ありのままの自分、そのと何してる、うん、してるからあなたは素晴らしいとかっていうそこの違いですよね。
う
ん
うん、そうね。
なのでまあ2人目の子を目の前にして。うん、やっぱりすごくこの子を理解したいなと思ってて、
はいはいはいはい、
とにかく理解したいなと思ってて、うんうん、なんかまんまの性質をただ知りたい、
なるほど、
って思って、でそれってやっぱ社会とか出ると、あと学校とか行き始めると、うん、その枠組みの中でのなんかいい悪いが勝手につけられちゃうじゃないですか。
はいはいはい、
だからジャッジされる前に、うん、家庭でその子のそのまんまのまだなんか周りを気にしてない状態のピュアな目線みたいな状態のをすごくこう観察したいなと思ってて、プラスなんか赤ちゃんってこういうものだよねとか、子供ってこういうものだよねみたいな、そのなんていうの、生物としての性質をあの正しく理解したいなって思ってて、それが一人目との違いかも。余裕も出てきてるし。
うんうんうん、いやすごい大事なことやな。
はい、
結局なんかその主体がさ、
はい、
自分じゃないやん、その考え方って、
うん、うんうんうん、
自分のなんか押し付けるんじゃなくて、
はい、
観察して、
うん、
そのあなた相手を知って、
うん、
でその知った上でこうどう施せるかっていうのを考えるわけでしょ。
はい、
いやー偉いね。
でもねこれ多分お猿さんとの話を通して学びながら、なんか私どんどんそういう風になってきてて、
はあはあはあ、
以外でも、
はあはあ、
だから前ねあのお客さんに、うん、あの美穂さんは色で例えると透明ですねって言われたんですね。
ほう、
でなんか相手に合わせてこう瞬時になんか反応してるのが分かるみたいなことを言われたことがあって、で私そこ目指してたんです、多分無意識に。
なるほどね。
なんだけどね最近なんかもう透明になりすぎて、
うんうんうん、
なんか我がなさすぎて
なんか分かる気はするよ。
分かる。
いや俺もそうやねんや。
あそうなんだ。
やっぱニュートラルやからさ、
うん、
相手にとって敵か味方かとかっていうんじゃなくてニュートラルなんよねこっちは。
そうそう、常にニュートラルですよね。
そうで、妙に冷静なんよね。
はい、
熱を持ちにくいというか、
うん、
瞬間的な熱を持ちにくい、なんて言ったらいいんかな、だから主観にあんま左右されへん、
うん、
自分で自己決定してから主観入れることはあるけど、考えて分析してる間に主観はあんま入れへんから、なんか冷静、
うん、
がないその段階では。
はいはい、
うん、
そうなんだ。なんかそれがベースにあって、
うん、
でもそうするとなんか私がなさすぎてなんて、
そうなんか、
うん、これはどう、なんか ちょっと大笑いしたいなみたいなちょっとっていうなんかね、また違う新たな問題が出てきてて
俺大笑いはするで。
うん、
それはでもやっぱあのなんちゅうの、ミカ丹波に来て俺の友人たちに会ってもうたやんか。
はい、会ってもうた。
会ってもらった。
あ、もらったね、もう。
会ってしまったじゃないよ。
だった
んで。もうたって会ってもらったって言うんだけど、彼らとおるときなんかもうバカ笑いやな。
うん。なんかあとね、お酒入ると抜けません？そのネジ外れるじゃない？
あ、まあまあ、うん、ネジがだいぶ緩くなるね。
なるよね。それ大人に必要と思った。
なるほどね。
はい。やっぱネジ緩めるとか無駄とかなんかそういうバカ笑いとかって、
うん、
一見すごい必要ないことみたいだけど、
うん、
とても必要だなって思ってます。
うん、必要必要、それはいるよ。だからなんだろうな、で冷静に考えなあかんときと。ハメ外す時のオンオフっていうんかな、
うん、
それがあったらえんちゃいますかね。
うんうん、そうだよね。なんかそのバカ笑いの時って本当にまんまに戻ってるっていうか、うんうんうん、赤ちゃんのその一番源の感じで、別に理屈とかじゃなくてただオフで緩んでてみたいな。
うん、でもその時俺な、多分緩んでいい相手やから緩んでる気がする。
うんうん、そうだよね、心許してる人。
そうそうそうそうそうそう、
そうだよね、そう思います。本当だから、うん、でもなんかそう心許せる人がまたどんどん増えていくような気もしてて。
そうやね、増えるよ、ね、で、うん、多分俺が心許せる人っていうのはミファも許せると思うねんね。
あ、
それ どういうことかというと、みんなね、そういう人ってニュートラルやし、
うん、
その人権を大事にする人やね、
うん、
だから他人の領域に踏み込まないとかさ、
うん、
そのコミュニケーションがすごい、楽、要はお互い人権を尊重し合ってて、
うん、
で認知も歪んでないし、
うん、
こう何しようかな、関わり方が一緒なんよね。
ああ、わかります、
うん、癖がないね。まあ、うん、癖という言葉ではないな、なんだろうな、まあそうそう、まあとにかく人権を尊重し合ってる感じ、
うん、
だから心許せるしバカ笑いできるし、
うん、
でそうじゃなかったらやっぱいちいちイラッとする時あるからね。
そうだよね、
うん、過干渉に嫌がるなとかさ、
うんうん、
あ、ちゃんと受け止めるっていうことを知らないんやなとかさ。
そうだよね、
あ、話かぶせてくんなとかさ。
ああ、そうですね、なんかその言わなくてもその基本のルールというか、
そうそうそうそう、
深いところを分かってる人たちっていうのはすごく気持ちがいいし。
そうやね、
違和感ないんですよね、一緒にいて。
そうそう、初めて会うたとしても楽やろ。
楽ですね。だからなんか1言ってもきっとたくさん伝わってるなっていう安心感もあるし、
ああああ、
なんか一緒にやろうとしても多分トラブルも少ないし。
そうそうそうそう、
うん、そうなんだよね。だからそういうなんかわかんないけどこの人嫌だなとか違和感あるなっていうのは結構正しいなと思ってて、
うんうんうん、
だからあまり仕事を進めないようにしたり。
はいはいはい、
うん、ありますね。
ある。でそういう違和感を感じた時に、
うん、
妻と一緒にそれを言語化する作業がすげえ好きやね今日さこういうことあってんけどさ、でどういうことやろうねみたいな話をしてて、
うん、
それを言語化できた時に、うん、また1ページ俺の辞書に書き込むことができるわけや。
いやそれは気持ちいいだろうな
気持ちいいよ、
うん、
次同じようなパターンが来た時に、ああ、れと一緒やなみたいな、
うん、
辞書引き出せるからね。
なるほどね。いやー、いいパートナーですね。
いやもう最高。
最高ね。
うん、最高。
それなかなか付き合ってくれる人 少ないですね。
そうやろうな。
能力も必要だしね。
そうやと思う。
すごいすごい。
まあやっぱお互い鬱になったからよね。
ああ。
ね。
ああ。そうなんだよね。なんか私の夫は、
うん、
前何回か言ってますけど、本当に自己肯定感がずっと高い人なので。
はいはいはい。
ある領域の話はもう全く伝わらないんですよね。自己肯定感低い歴史を持った私と、うん、ずっと高い人生を生きてきた人っていうのはやっぱり見てる世界違うから、
そうそう、
感じれない部分はあって、 でもその自己肯定感の高い彼の行動を見て、あれが自己肯定感高い人の生き方で、生き方で、あれでいいんだみたいな、そっちの学びはありますけ
ど。はいはい、なるほど。
うんうん。
まあ、なんだろうな、自己肯定感ナチュラルマックスの人からしたら、はい、やっぱナチュラル低いっていうところはマジックミラーやからな。
うん、
見えへんのよね。で、ナチュラルマックスの方はさ、なんか世間一般的に理想とされるとこやから、低い人からしても見えるやん。
うん、
本人もいっぱい書いてあるし、
うんうんうん、そう、
うん、でも低い方はなんでその発想になんのっていう感じになるからね。
びっくりします。うん、そうなんだよね。
うん、
まあ、だからその同じ世界を見てる人たち同士の話も楽しいし、
うんうんうん、
でまた全然違う経緯でここに来てるっていうか、それはそれでまた学びにはなるので、
うん、
まあいいかなと思ってるし、まあ、2人目の子育てもやっぱり自己肯定感を高めてあげたいなって思うんですよね。
そうやね。
うん、だからまあそのためにもやっぱりこの子をすごく知りたいって、特に今なんて観察しかすることないから、よくパッて行動しちゃう前に、よく、うん、見るとか、
うん
うん、触れながら感じたいなと思います。
なんかちょっとした差に気づくとかな。
そうだね、
うん
うん
うん、うちの妻も、まあ、理系の、まあ、理科が好きな女性やったからか、よう観察してるわ、
理系だからこそ。、うん、
まあ、理科なんて観察をするわけやんか。観察してその差に気づいて、
うん、
その差が何なのかを解明するとかさ、
うん、
だからほんま普段からよう観察してはるから、よく教わるよこっちも。
あ、そうなんだ、
うん、
特にお母さんが一番のこといる時間も長いし。
まあそうやね、
そうだよね、データとしても蓄積しやすいですよね。
そうやな、うん、でもやっぱ観察できるだけのいろんな余裕がいるよな。
それは思いますね、
うん、そう、だからそういう意味で子育てをいろいろ支援していくべきだと思う。
うん、わかります。本当に子育てって家庭だけじゃなくて、うん、もうちょっとその範囲を広げて、
そうそう、
巻き込んでやってほしいなって、
うん、
じゃないとゆとりは作れないですよね。
うん、そうやと思う、
うん、そのためにもこう自分のキャパをちゃんと知ったり、
そうね、
状態を知ったり、まあ、自己理解もまた必要だと思うんですよね。
そうやな、
うん、ね、結構子育てって深いし面白いかも。
いや、おもろいよほんま、
うん、本当に親がむしろ勉強になりますね。
そうそうそうそう、自分自身のことも振り返るしな。
そうですね、うん、まあ一人と7つ離れてることもあってちょっと、うん、余裕もあるし、
うんうんうん
うん、なんかまた違う視点で楽しみたいなという感じです。
ぜひ楽しんでください。
はい、またシェアさせてください。
了解。あ、ピンポン言ってる。
言ってから。
ほらちょっと行ってくるわ。
はい、行ってらっしゃい。
はいはい、どうも。
はい。